89.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日はちょっと珍しいお話を皆さんにお届けできると思っております。実は桜 FM というのは JR 西宮駅のすぐ南にあるんですが、その桜 FM のすぐ近くで、眼科の医院を開業していらっしゃる先生を今日はおいでいただきました。飯塚修造さんです。飯塚さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
飯塚さんはまあ先生、お医者さんなんですけれど、このちょっと変わっていらっしゃるというのは、趣味が、歴史とかですね、古文書とかですね、古本屋を回ることが好きとおっしゃるような、そんな先生なんです。ちょっと変わって
ます。今私があの西宮古文書読む会の、
そうです、ね、
会長をやってまして、ね、月に1回あの皆さん集まって古文書、特にあの西宮地方の古文書を読んでいます。
はい、もちろんその開業医でいらっしゃるから、お医者さん、患者さん あのずっと診察をしてらっしゃるわけですけれども、同じぐらいのエネルギーで、郷土史とか古文書の研究とか時間を割いてらっしゃる、ちょっと珍しい方やなと思っておりますが、あの古本屋さんを好きやというのはあれですか、あのずいぶん前からのあの趣味なんですか。
あのなかなか新刊を買うのはお金がかかりまして、い
それはそうですけど、
と私 あの JR 西宮からちょうど、はい、あの府立に、中之島図書館、
はい、
それからあの大阪の一律中央図書館に昼休みに行けますので、はい、ものすごくあの助かってます。
そんなことをしてらっしゃる、
はい。
今日はあの先生、その郷土史のこともいろいろ勉強してらっしゃるし、いろんな情報が先生のとこ集まるようになってるようなんで、面白そうやなと思ってましたら、ちょっと先生がお書きになった、レポートを拝見する機会がありました。そこにマッサンと西宮という小さな文章を発見しましてね、これはちょっと先生に直接聞かなあかんわと思って、今日あのお招きしたようなわけですけど、マッサンと西宮のこのマッサンというのは、あの今の連続ドラマのマッサンの、
朝の連続ドラマのあの、はい、竹鶴またとかですか、
はいはい、
その方のことです。
それと西宮との関係があるということに何か、
私もあの初めて知りまして、
はあ、
あの
なんか深い関係があるんですか。
日華ウイスキーが朝日ビールの子会社やったんですね。で朝日ビールが撤退したから、てっきり日華ウイスキーも、あのなくなると思ってたんです。
はは。
ところが朝日ビールは、名神高速の東側がまだあの土地を残してるんです。
はい、
その中に、はい、あの西川ウイスキーがありまして、JR にあの馴染みのある人はご存知は思いますけども、
はいはい、
あの、JR からあのすぐ南にあのひげの看板が、うん、あの立っているのが分かるんです。
大阪行くときに、
そうなんです、
南側見てたら、看板かかってますもん。
かかってます、
ね、
昔はもうちょっとあの大きかったんですけども、はい、あの非常に西宮工場いうのがあの日華ウイスキーのと特に関係が深いということが分かりまして、で 朝日ビールの東京の朝日ビールのお客様係に、うん、問い合わせ しましたら
電話しちゃったんですか。
そうなんです、
はい、
そんならいろいろとその経営者いうんですか、そのこととかいろいろ教えてもらいまして、
うん、
でこの文章を書いたんですけども、
はい、これよう調べはったな、ね、先生もやっぱりそういう日課ウイスキーが残っているということを聞かれて、あ、それやったら今のドラマのマッサンやがなということで、
そうなんです。で1958年ですね、
はい、
で西宮いうか関西地方をカバーしようと思って瓶詰め工場として、うん、
はい、
西宮に工場を構えられたんです。
はあ、
でその後に蒸留装置も買い付けまして、
はい、
西宮で実際にウイスキーの蒸留もしてたんです。
ほう、
ね、で今はどうかと言いますと、
はい、
今でも中ハイクラブという名前のサワーを作ってるんです。
飲み物作ってある。
作って料理屋さんいうんですか、向けに卸してる。
あ、そうですか。
西宮市内でも飲めると言って、ああ、従業員からお聞きしました。
ああ、そうです。
はい、
マッサンというのはその竹鶴さんのことですよね。
ええ、
でこの方がそれじゃ西宮に来たこともあったんでしょうね。
マッサンが一番最初に大阪に下宿しましたね。
大阪下宿
しました。大阪しましたね、
はい、広島から出てきて大阪へ、ね、
はいはい、そこ の下宿の大家さんが柴川さん。
柴川さんは、
ね、
その人が大家さんですか。
大家さんやったんです。
そこ の,、まあ、家を借りて、
家を借りて、
はい、
でまあ奥さんが柴川さんの子供さんの英語の勉強とか教えられて、
う
ん、非常に仲が良くて、
ああ そ,
それで日課ウイスキーを設立する時に、
はい、
大きな3人の出資者がありまして、
はいはい、ありました、ね、
その中の一人
柴川さん。
柴川さん、
はあ、
ね、
じゃあマッサンがウイスキー作るためのお金を出してあげた人の一人。
そうなんです。
大阪にあった。
大阪に住んでられたんですね。
松さんが住んでたも大阪なんです、
ね、松さんが住んでた大阪ですね。
下宿屋さんというか、ははそうですか、
ね、
なるほど。で西宮に工場が作られて、
いや西宮は後からなんですけどね。
そうですよ ね,
ね、今ちょうど余市ですか、
はいはい、
余市から
始まって
、はい、まあ、仙台があって、
はい、
西宮もあって、
はい、
まあ、日本にいろいろあったんですけども、うんうん、ウイスキーはなんかブレンドするいうて、
それが大事なんですね、
大事なんですね。それの一つのブレンドの一つが、
はい、
西宮で、ね、
あ、そうですか、ね、なるほど。そういう意味でマッサンと西宮というのは深い関係があるやないかということに気がつかれたわけですね。
そうなんです。
で先生はその柴川さんのことを調べようと思っていろいろやられた。
柴川さんのその行為が、千島都市という、
はあ、
土地会社、
はいはいはい、
でそれから百股ビルってありますね。
そうですか。
大阪に百股、まあ不動産ですか、
はいはい、
その股いう字もその股四郎の股いうんですか、
はあはあ、
そこから来てるわけなんですね。
はあ、
ね、
はあ、そうなんですか、ね、はいはいはい、でそういうことが分かってきたわけです。
そうなんです。で、うん、その百千島土地のその秘書の方から、
はい、
大正12年、1924年に、
はい、
柴川さんが持っとられた高等園の果樹園を歩くマッサンと奥さん、
うん、
それから今出てる幼女のエマちゃんですね、
はい、
それの写真が手に入りまして、
あ、そうですか、ね、高等園で写された写真、
高等園の果樹園で写された写真ですね。
まあその果樹園やら高等園の話また聞かせていただきたいと思いますが、はい、とりあえず今まあ取っかかりのところは桝さんがまあ大阪に住んでて、
はい、
でそのウイスキー作りたいという情熱に燃やされてる頃ですよね、
はい、
でその親さんが柴川さんで、
はい、
その柴川さんが西宮と関係の深い方や、はい、まあ、土地会社やってらっしゃる方という、でその
柴川さん実の言うと、
はい、
柴川さんのお父さんですね、お父さんが、
はい、
あの柴上衛門あの右の兵隊と、
はいはいはい、
あの衛星の絵ですか、柴門さんと言いまして、
はい、
その方が西宮にあの別荘を持ってられたんです。
ほう、
ね、
別荘を
持ってられて、その関係であの果樹園が
作られた。
いや、果樹園が先ですね。果樹園の後にあの広大な土地で別荘
を、
ね、
それが高等園ですか。
高等園という名前の、はあ、あの別荘なんです。
あ、高等園というのは別荘の
別荘園なしで、柴川さんの、 あのな名付けた、
は
あ、あの果樹園を高等園というわけなんです。
そうなんですか、ね、へえ、すごいことされた方ですよね。
そのね、お父さんの方が西宮とものすごく、うん、あの関係が
深い
んです。
あ、そうなんです
ね。
高等園と言いますと、その上 の、 あの果樹園があったと僕らが聞くのは上ヶ原も関学のあたり一帯、
そうですね、
あの辺と聞きますけど、果樹園、
ね、はい、あのそこには5つほどあの指針には載ってました。
あ、そうですか、
ね、やっぱりあそこは水はけがまあいいんですけども、あの水田に適さないんですね。
うーん、
とあの大阪という大小地比ですか、あの控えまして、
ね、
まああの、果物、
はい、
あるいはあの野菜、
うんうん、
まあそ場所はあの、うん、か紙を男女ですか、
男女神尾市
とか、はい、あの辺も
下大市、
はい、あの辺は野菜
ですね、
はい、
そうですね、
作ってであの大阪の方に おろしてたんですね。
果物果樹園というからには果物もいっぱい作ってたんでしょうね。
そうですね、あのブドウ、
は
あ、桃大々、
いろいろしてた。
それとあの木も
お花の木、
お花の木、
はいはい、
梅、桜、楓、
はあ、
まあ、小麦とかそういうのもあの作られてたんですね。
今あのついですね、だって僕放送でやらせていただきましたけど、
ね、
高等公民館の梅林ありますでしょ。
そうです。
あれも当然その中の一部やということ。
その中の一部なんです。
ですよね。
で、それでその横にある、うん、中学校、高陵中学校ですか、
はいはい、
あれもあの柴川さん の、
うん、
あの土地言うんですか、そのあたり一帯ですね。
でしょうね、すごい土地ですね。
すごい土地。
あ、そら、ま、全部それをひっくるめて高等園や言うてもええぐらいの土地ですもんね。
いや、それが高等園いう、うん、あの駅はまたあの違うエピソードがあるんですね。
どんなエピソードですか。面白そうですね。
ね、
はい、
それも私あの調べましたところ、
はいはい、
あの阪神電車の今津線、今の今津線ですね、
はいはい、
昔は今宝線とかなんか言うてたんですけども、1921年に、あの、まあ、開通したんです、
はい、
ところがあの門戸駅しかなかったんですね。
門
戸しかなかった、
はいはい、
それであの柴川さんがその次の年ですか、あの1万坪を寄付しましてで高等園の駅を作って、昔は高等園前停留所いうんですか、そういう名前やったんですけども、 皆さんがもう高等園高等園いう名前が定着しまして、だから今の高等園一帯があるのは柴田さんの、ま
い
あ、
うことですよ
お父さん、お父さんですね、お父さん、柴田は、さっき言いましたよね、上もさん、その方が、提供されて、ねえ、それもね、西宮志士言うて、志士
はい、
の
ありま
歴
す
史
ね。
の本
あります
あるでしょ、
はい。
あれね、柴田上門さん、2回しか載ってないんですわ。そ
偉い
の
人
偉い
やの
人
に
やしたのにね、2回しか載ってないんで
西
す。
宮の発展にものすごく貢献され
そう
た
なんで
方
す。
です
一
ね。
つは、高等園という果樹園を
作られ
取
た。
られたということと、もう一つは、大正時代に、米騒動がありますね。
米騒動
米
ありま
騒動
し
で
て
す
な。
ね。1918年、米騒動がありまして、まあ、それを鎮めるためにお金持ちから寄付を募ったわけであるんですね。その時は西宮市だし、その辺り高等村と行ってまして、で、阪急電車が50円を出したい、
寄付ね。
寄付をね、出して。で、柴田さんはもちろんそこには住んでなくて、
で、
ただ
別荘があっ
別
た。
荘があったんですけども、柴田右衛門さんが100円、阪急の倍を
すごい
ね、寄付していただいた、ね、ものすごく西宮に女ある
貢
人
献してま
の
す。
大きい大恩がある方なんですけどね。
すごいな。駅を作るために1万坪の土地を
そう、
提
そう
供
なんで
さ
す
れたとか、
ね。
あるいはそういう基金とか、米
米
騒
騒
動
動の
とか、
時に寄付
寄
を、
付をされてる。
日本西宮にいただいたいうことをね、西宮の市民として、
忘れたらいけません
忘れはきません。
ねえ、
ね
この方それで西宮市民とちゃうかったんでし
え、
ょ。
そうなんです。
別荘があっただけです
別
や
荘があったんです。
ん。
で、
大阪にお住まいで。
柴田はビル言ってね、大阪の淀屋橋駅、地下鉄の淀屋橋駅の東側に日本生命が
そうですか。
大きあって、その、南東ぐらいに柴川ビル、今でもあります。
そうです
で、テナントも入って
か。
て、あそこらは大阪空襲で焼けなかったんでしょうね。
そうですか。
あそこに緒方公園の適塾も近くにあるでしょ。
あの辺
あ
ね。
の辺は焼けなかった一帯で、
そうです
戦
か。
前の建物が今でも
残ってる。
残ってると。ねえ。で、ち
そう
ょうど
です
ね、
か。
1年前にその柴川ビルで、おひな3点いうのがあったんです。
そうです
で、私、そんなのがあるんやったら、見てみようかと
古いもんもあ
いう
るやろとい
ね、
う
それ
ふう
で去
に。
年の3月に行って、ほんなら、その年のもう9月にマッサンの放送がありましてね。
そうか。
ね
そういう
え。
つながりで興味を持たれたわ
そう
け
なん
で
です
。
す。
なるほど
だからそ
ね。
の頃のいわゆる船場ですね。船場の人は職場はもう船場に置いといて、で、住居は皆さん阪神地区とか、その辺に
そうです
住
ね。
まいを構えられたいうことですけど
そうで
ね。
すね。
ね
それと同じような形で大阪に
え。
住まいはしてはったけど、
そうです。
高等園に
こう
の
と、
果樹園を作
か、
られ
果
て、
樹園を作られ
で
て、
そこへ人を寄せるために阪急電車に駅をつけようと
そうなんです。
いうふうなことまでされた。
今から思ったら、先見の明があったいう
そう
こ
いう
と
こ
で
と
すけ
です。
どね、
だけ
実
ど
は
それを
ね、
しようと思ってもなかなかで
い
きま
や、
せんで。
実はもう一つ話がありましてね、関西学院大学の話なんです。
関西学院大学。
ね、関西学園ですね。あれは、昔は、今の王子、生田の森、
神戸ね。
神戸のね。で、阪急電車は、今の王子動物園前ですか、
そうであ す。
そこまでしか、線がなかったんです。それをなんとか、三宮まで引っ張っていこうと。
うん。
で、その生田の森と、今の上ヶ原キャンパスですか。それを交換することで、あそこが発達していったんです。ねえ、ちょうど関西学院が1929年に移ったんですかね。それで、その後、1933年に、神戸女学院が、
そうですね。
ね、移って、確か、日本で2番目に、
文教地
文
区、
教地区都市、ね、文教地区
指定されたん
指定
で
されて、
ね。
ね、
東京の国立に続いて、
続いて、
そうで
ね、
したな。それもやっぱり関学ができ、神戸女学院ができ
そう
し
なんです。
て、
ね
あそこが指定され
え、ね
たわけですか。
え、それをね、根回ししたんが小林一三ではないかと。
なるほど。
ね
ということでしょうかね。
え、ねえ。
とやっぱりその当時の人、小林一三さんも含めて、この柴川さんなど、この財力のある方がですね、単にその自分たち楽しむだけじゃなくて、商売のためだけではなくて、もっとこう大きな夢を広げてくださるというふうなことを
そうですね。
されたわけですね。
ねえ、お互いに得
ね
をしたとい
え、
う
そう
ん
で
です すか
ね。
ね。
で、関学はそのおかげで西宮に来
西
たという。
宮に来てた、
西宮はそのおかげで文教地区になった
な
という。
ったと。
じ
ね
ゃあ柴川さ
え、
んと西宮市との縁はそういう点ではごつい深いです
そうなん
ね。
です。それから1951年に建設省からその江東地区に住宅を建ててもよいという許可がおりまして、その時にできたのが百俣株式
会
会
社
社です
ね。
か、会社。その俣というのは、その俣右衛門さんの俣から、
我々
我々百俣ってなんとおかしい名前や、
年寄り
思って
からね、
ね、
百またいてあってんでってよく聞きますやん。なんでまたない
ま
んや
た、
ろ。100ほどまたがあったとい
そう
う。
なんですよ。
なるほど
ねえ、そのまた
ね。
からき、ねえ、
柴川又右衛門さんの名前から来てましたか。
そうなんです。
なるほど。
ねえ、昔は、今はどうか分かりませんけども、梅田に百俣ビルでね、
あ、ああ る
り
ん
ま
で
し
す
て、
ね。
夏になると、ビアパーティーですか。
ね
あ、百俣ビルのビ
え。
アパーティー言うてね、
なる
あり
ほ
まし
ど
た
ね。
ね。
だそういう因縁でずっと辿っていくと、日華ウイスキーがその、西宮にあり、そこへ今のマッサンが、
ね
放送でドラマの主人公になっているマッサンがあそこにも工場を作った。そのマッサンっていうのは、北海道で新しいウイスキーを醸造するのに随分苦労された。
え。ねえ。ねえ。
その方の後押しをしたというか、資金を出したり、住まわしたりし
ね
た方が、
え、ね
実は西宮と縁の深い方
え、
やで、
そうなんです。
面白いつながりが
ねえ、
ですね。
せ
な
ず
る
かいに、東園と、JR と、ちょっと、距離がありますけども、やっぱり、
です
何ら
ね。
かのつながりがあって、
そうであ す
そこの場
ね。
所に、日華の
工場ができた。
工場ができたと思います。
そう
そ
で
の
す
つなが
ね。
りなかったら、なかなか
そうです
あそこの
ね。
場所がお
いうこ
い
とで
うこ
す
とです
な。
ね。
ドラマも終わりは来るでしょうけれど、
ね
それがそう終わってしまったとしても、西宮の、工場でまだマッサンのウイスキー作ってんねんなというような、
え、そうなんです。
懐かしい気がしま
ね
すね。
え。
そうです。
で、日華ウイスキーが、朝日の、傘下に入る時も、柴川さんが、朝日なら大丈夫
なるほど。
だろう
そ
いうう
で
こ
す
と
か。
で、まさに忠告を
そうですか。
されたと。
そうですか。
ねえ、まさに今の姿ですね、
本当ですね。本
西
当です
宮
ね。
に。朝日ビール
そう
の
そうそうそ
と残りのとこと、その日華ウイスキーが共存して、
へえ。
あるいうことですね。
なんとも言えん感じがしますね。
ねえ。
柴川さんの別荘というのがお話に出てきまして、
そうです。
ずいぶん立派な建物
ええ。
で、大勢の人が見に来られたりしたということですが、
ええ。
今もなんかあるように。
あのね、昔は、上高等園2丁目にあったんです
そうなん
ね。
ですか。
洋館の別荘を1911年に建てられまして、それで建てた先生が京都大学の武田五一教授やったんですね。で、阪神大震災の時にやっぱりだいぶ被害を受けまして、でも重要な建物だ、まあ設計者も有名な方でしたので、なんとかこれを保存をしようということで、
明治村。
明治村に移築されて、2007年に
そうですか。
完成して、今でも行ったら見えるということで、ぜひ今
本当で
度
す
明治
ね。
村に行った時は見せていただきたいな
そうで
と。
すね。あそこにはよほどの建物でない
そう
と
なんで
移
す、
築されない、
そうなんです。
その中の一つが西宮から行ってると。
西宮、
そうで
他
す
に
か。
は西宮から行った建物もあるんでしょうけども、私
わか
あ
ら
ま
ない。
り知りませんね。い
いや、
や、西宮市民としてこれほど誇らしい
本当ですね。
ねことはない
面
です
白
ね。
い、いいお話いっぱい聞かせてた。先生がどっからどんな、そういう情報が入ってくるのかなと思って不思議に思うぐらい、やっぱりそれはそれなりに、やっぱり郷土史を勉強されてたり、いろん
やっぱり人間的なつなが
ね、
り
そうでし
です
ょうね。
ね。
いろんな人か
そう
ら、
なんです。
ちょっと珍しい情報
ね、
が入ってくる。
そうなんです。
まあそういうのを先生は惜しげもなくレポートに書いてみんなに見せようと、バーッと広げられたり
な
し
か
て
な
ま
か
すけ
ね、
ど。
発布の機会がなくて、今は西宮市の、医師会の会報
そうですね。
ね、
時々書いていらっしゃる。
毎月書いてます。
そうです。
ね、毎月書いてます
まあ
け
そんな
ど、
のを拝見させていただく機会が我々にはないもので、
そうです
ま
ね。
たお知らせいただけたら、お話聞かせていただく
ま
機
た
会になると
機会
思い
があれ
ます。
ば、ここでお話しさ
よ
せ
ろし
てい
く。
ただきたいと思います。
今日は「マッサンと西宮」というタイトルで、今ラジオの、テレビのドラマで、みんな大変人気のあります、マッサン、ウイスキーの、ウイスキーを日本で作ることを始められた方のお話なんです。その方が実は西宮と縁があったでというお話を、お伺いいたしました。郷土史を深く勉強していらっしゃいます、飯塚修造さん、眼科のお医者さんなんですけれど、郷土史を随分勉強していらっしゃる飯塚さんにお話をお伺いしました。飯塚さん、どうもありがとうござい
どう
ま
も
し
あ
た。
りがとうございまし
また
た。
続けてよろしくお願いし
お願いします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。